棚橋宏のポッドキャストオフ。はい、始まりました。棚橋宏のポッドキャストオフです。いや、久しぶりですね。
久しぶりですね。
はい、
何度かこう実現にこぎつけそうになっては、う
ん、流れてとねえ、このやる気は伝わってほしい
ですね。やる気はそうですね。
マーシーからねえ、この日どうですかと、
はい、
話した都合が合いません。
何度かありましたね。
僕からどうですかと、
はい、
いませんと
そもそもマシモがいませんと
すれ違ってしまって、
ね、すれ違う2人。
でもおかしいな、はい、ショーのポッドキャスター
こうするそれ言うと思った
あれおかしいな見事ポッドキャストスポーツ部門1位に輝いてるじゃないですか。
僕もね、あれやっぱり、まあ、いいことじゃないですか。
いやいや、素晴らしいことですよ、
ね、いいことだし、うん、まあ、僕が挙げたんですけど、挙げる時に一番何を考えてたんだけど、田中さんのこと。
いいよな、僕でもああやって僕はなんか1位でおめでとうみたいなツイートはオフィシャルからやってもらったことはない、うん、
ありますよ
あれ記憶改ざん
ありますよ。ちょっと
あ、そうですか。
記憶を改ざんしないでください、いや、う
ん、はい、というわけでね、久しぶりのポッドキャスト元気よくいきましょうか、
はい、
じゃあ今回のメンバーは100年に1人の逸材棚橋宏人
はい、
よろしくお願いします、ね、同じ誕生日なんですよね。
そうですね、近づいてきましたね。
近づいてきましたね。
11月が、
はい、13日が、
そうです ね、
ね、
しかしこれ早くないですか。
早いですよ。
1年が
早いです、はい、年取るたびに早くなってくるんですね。
そうですね。
その話前にしましたっけ。
しましたような気もしますね、
はい、それもうなんか科学的に証明されてるらしいです。
お、あ、科学的に、
はい、
はいはいはい、理由があると。
理由があるんですよ。その僕が43になるわけじゃないですか。
ああ、ああ、
となると1年が43分の1になるわけですよ。
43分の1年、
はい、ということは、その分母が大きいわけじゃないですか。
そうですね、ああ
、だから1年を短く感じるんですよ。
ああ、
だ、小学生とかは10歳だったら10分の1なんですよ。
なるほど。ああ、はい、そういう理屈
なんですね。で、理屈らしいですよ。
ああ、
体感速度が年を取るたびに分母が増えていくので1年が小さくなっていくっていう。
なるほど、それで割ると。
そうなんですよ、うん、
前見たアニメでこの腕時計みたいにしてる、はい、その人によって時計の回転が違うよみたいな。
え、ちょっとよくわかんない
あ、ごめんなさい、腕時
計僕以外のリスナーもちょっと分かんなかったと思うんですけどはい、
まあ、その人の体感速度みたいなのを示すそのね、
腕
時計があると、
はいはい、
アニメーションで、
うんうんうん、
で、まあ、普通の人は普通に回ってるんですけど、おじいちゃん の、
時計だけは速い
と。ものすごい
速い、体感速度がね、
はい、
っていうのを思い出しました。でも僕200まで行きたいなと思って
る。200、
うん、
100ではなく、
はい、周りに知り合いなら誰もいなくなっちゃう。
そうですね孫あたりもちょっと危ないかもしれないですよね。
200でしょ。
孫ぐらいじゃないと思う。
200だとすると、僕今、40年今、一般の人間で換算すると今21歳なわけですよ。
ん、どういうことですか。
今日
こういうの多いです
だからワンちゃんは1年で買って何歳年取るってあるわけじゃないです
か。 ありますね、はい、
だから僕は普通の人間でいうと今21歳。
ん、ちょっと待ってください普通の人間でいうと21歳。
200まで大体 100年でね、寿命が終わるとしたら僕は200まで生きるので40の半分の今21を迎えたぐらいですね。
なるほど、ちょっとトリッキーですけどなんとなくわかりました。
まあまあ、このね、身も蓋もない話はこの辺にしといてですね、はい、
でもね、年という意味ではね、う
ん、はい、
この
そうなんですよ、
数字という意味
で今年ね、20年を
お、
レスラー生活20年を
10月10日で
迎えましてありがとうございます。いや、非常に充実した20年だったんじゃないでしょうか、
うん、
自分で言うのもなんですけども、
ちょっと僭越ながらこう、ね、10月10日に工場のメッセージを募集したりとか、
はい、
でまたそのいろんな写真送られてきたものをすごく生真面目に、
はい、
インスタで編集するという、
はい、レイアウトで
衝撃の展開がありましたけど、
はい、いや、大変な時間かかりました。
そうですよね
あれね結構毎回やるんですよ。
あ、そうですね、はい、いろいろなんか
いつも誕生日だけだったんですけど、あ、まあ、今回20周年ということで、いやすごい20年でしたね。あ、まあでも半分は苦しかったですけど、
お、
こう上り調子になってきた2009年から考えると本当に、
そっか、うん、2009年から2019年で10年ですもんね。
そうですね。
ということはその1999年という、うん、
はい、
ことでよろしいですかね。
そうですね、1999年デビュー
で、じゃあ僕ちょうど棚橋さんの、まあ、はい、なんですかね、10年のとこに入ったんですね、新聞にね、
うん、
あ、なるほど、
面白い10年じゃなかったですか。
いやもうこれも棚橋氏の10年といっても、
いやいや、ありがとうございます、過言じゃないですか。
過言ではないですね、
今はね、もちろん、お客さんわーっといっぱい来てもらって、うん、会場も、うん、もうね、いい、すっごいいい雰囲気なんですけど、
うん、
登っていくとき、
うん、
すっげえ楽しくなかったですか。
いや、そうなんですよね。
贅沢な話ですけどね。なんかこう自分たちがやったことに対して、
はい、
ちゃんとレスポンスが来るというか、はい、会場の動員が増えたりだったりとか、はい、ね、その手応えが、
はい、
手応えというか、
いや、
本当にあの時の充実感すごかったな。
やればやるほどこういう風な風になっていくんだっていう、
ね、うん、どんどんね、新しいアイデアも出てきたりとか、
はい、でツイッターがこう、うん、SNS がこう、うん、あれになって自分からの発信
があって、
それがまたこうリアクションと
して、そうですね、うん、
なるほど、うん、
そのあれですね、今フォロワーとかはね、
はいはい、
あのちょっと待っちゃってますけど、うん、安定した状態になってますけど、
そう
ですね、あのガーッと増えていくね、
そうですね、
感じもね、
ダイナミズムがありましたからね、
うん、やったよ、大垣市の人口を超えたよと、
あら大垣市の人口何、
14万人
14万人、
はい、
今ちなみに
今は35いかないぐらいですかね。
これじゃあだいぶ新日本公式をちょっとあれじゃないですか、
公式が39でしょ、
39かな、38くらいですかね、
うん、
私がどうなんですか、
僕ね、
新日本
38万人、僕新日本の公式を抜かすのがね目標なんです。
今34
万7千ですね。
まだ4万ちょっと上
がってますね、はい、でも中村が60万人なんで、
あ、行きましたか、
はい、
新助さんが、
新助はツイッターよりインスタの方が多いんですよ。
あ、
インスタが100万、
100
万もっとかな、
すごいな、
はい、
ねえ、中村さんもちょっといろいろいますし、うん、中村さんはいくつ後輩なんでしたっけ、田中さんからすると。
3年ですかね。
なるほど、
違う、あ、3年かな、
うん
うん、
じゃあもうすぐ20周年が来るという
、
ね、感じですし、
うん、ね、152万人、
152万、
はい、インスタの方は僕が今15万人なんで、
あら、これはまあこれはね、
うん、
まあ、あれですけど、なるほど。
いやでもね、こういう登っていく過程をね、共に過ごした仲間の絆っていうのはあるですね。
ありますね。
うん、いや20年、やっぱ20年っていうのを考えると、前10年、後10年という
か。はい、
あ、はい、あ、うん、前十時後十時じゃない
ですか。前十時後十時。やっぱそうですね。
はい、
またこの前十年をまたこう田中さんとね、
はい、
一緒にして、これまた、
はい、
さっきのね、ちょうど今ライガーさ
ん
の対談終わったばっかりですし、ね、これまた田中さんからしたらこうちょっと特別な思いがね、ライガー服部さんとか、
うん。しかもそのね、2009年ってのはやっぱポイントで、
はいはい、
まあ武藤さんと1.4の東京ドームでやったっていうのもある、はい、ありますし。
はいはい、
ちょうどね、
はい、
逸材って言い始めたのがその時なんですよ、
はい、
逸材になる前
逸材以前
そう
以降、
逸材以降がちょうど10年
中逸材に以前があるのかっていうねちょっとあれですけど、
はい、逸材100年一人の逸材って言い始めて10周年なんです、 ですね。
ああ、これは意外とね、うん、もちろん棚橋マニアなら知ってるでしょう
けど、はい、
うん、
ねえ、あのラクーアでね、
はい、あのゴーっていうね、
ゴー、はい、あれは2008年の暮れだったんですかね、ラクーアであの IWGP の超人式があって、
武藤さんとも、
武藤さんとね、どうも100年に1人の逸材棚橋です、シーン、
シーンに重ねて
ガタガタ
二重奏というね、うん、ありますけど、
いやーね、あのやっぱり何を言ってるんだと、
う
ん、はい、何の前振りもない状態で言う怖さ、うんうん、
そっか、そこはもう本当にその時からのゼロ発信というか、
ゼロ発信ですよ、はい、
何か少しこうちょっと、
うん、
何か下地を作っといた
とかなくて、なくて、
そこでいきなり
初披露、初披露、
あ、そうですか、
うん、
あれがそうなんですね、
はい、何かこう天才ジーニアス、
はい、
ナチュラルボンマスター、
はい、
武藤さんにはあらゆるこう天才系のキャッチコピーがついてるんですが、負けちゃいけないと、
なるほど、
武藤さん癖も強いし、
うんうんうん、
こっちも癖がいると、
うん、なるほど、
キャラクターで負けちゃいけない
と、はいはいはい、
チャラ、当時からチャラさはあったんですけど、うん、弱いなと、
うんうん、
俺も何かこう武藤さんに負けないキャッチコピーが必要だと思って、
うん
うん、もう考えて100年に1人の逸材って言ったのに、
うん、まあそうでしょうね。
もう、
まあ、あれがないですもんね。
例えるならこの間あの福島で、
はい、
よしあしが、
あ、出た、
急にひろしって言い始めたのと同じぐらいの
唐突感、
唐突感がね。あれ何だったんですかね。ちょっと話飛びしますけど、
どうですか、
よしあし、
あ、
よしあしが急にひろしって言い始めたのは、
ね、まあ、ちょっとわからないですよ、お話を聞いてはいないんですけど、はい、一つあったのは、その多分、まあ、そのね、一個前にその
田中さんとチームこっから、
チームこっからで、そのバックステージで、
はい、
あの下の名前で呼び合うという、
呼び合う、ノブ、
ノブ、
トモ、
トモ、そしてヒロと、
はい、
があったと思うんですよ、
はい、
でそれでやっぱ多分ヒロっていうのが結構一つ光ってると思うんですけど、はい、ヒロだとさすがに分からないんじゃないかということで、
はい、
ヒロシになったんじゃないかという、はい、
うん、
予想はしますけどね。
だシチュエーションってやっぱすごく大事で、僕もね、あのこう名前を連呼した記憶はあるんですよ。
お、
中村、中村、中村、
東京ドームで
どうだ、鬱陶しいだろう
と。
あれはあの両
両でありましたね、はい、
はいはい、だからヒロシ、ヒロシ、ヒロシってね、3回ぐらい言ってたんですけど、全く反応がなくて、
これあの会津若松でしょ、
会津若松でちょっと面白そうだなと思って、
うん、
花道下がりながら、
うん、
いぶしと見てたんですよ、並んでね。
抜かれてましたね、
はい、
どうした、
何を急に言い始めた、
言い始めたんだと、
うん、ね、その前哨戦はいぶし岡田に注目が集まってるわけです ね、
はい、
ですね、ドームのカードも決定して、
はい
はいはい、その中で吉橋が何かを起こそうという感じは感じましたね、はいはい、
そうですね、
何かこう、
はい、
なんか埋もれないためにっていうのは感じたんですけど、はいはい、唐突すぎるだろうと、
そうですね。
その前ちょっとチームこっからで組んでたし、ね、そういうね、
はい、
あの流れを追ってないファンにちょっとね、
はい、
不親切だったかなと。
ここでさっきもねちょっとお話しましたけど、うん、まあもしそのファーストネームで言う前にその棚橋、棚橋みたいな感じで、
そうですね、
2回ぐらいいやみたいな感じだった
ら、それかあの落差をつけるんだったら、
うん、
棚橋さん、さん付けで、
あ、なるほど、
棚橋さんと
か、
いや、ひろし、
ああ、おお、なりますね
ってなるかなとね。まあでもね、あのマイクアピールの後にその会場の空気をさっと元に戻す岡田の瞬発力、
あ、
はい、その広瀬で何ともすんとも言わなかったのに岡田が吉橋からマイクを受け取ってコータって言ったんですよ、
あ、
そういうことかと、
これでおおと、
そう、
なるほどねと、そのことかと、
あっしゃらない
と、ね、膝を打ったやつ、
そう、うん、
なるほど、
うん、 岡田はやっぱ爆発踏んでんなと、ね、思いました、
ね、やっぱり瞬時に思ったでしょうね、うん、これはちょっと軌道修正しようみたいですね、うん、
まあでもね、棚橋佳史の流れは僕も大事にしたいなと思ってるんですよ、もちろん、
うん、
あの2年前かな、 G1 の時に、
ね、ありましたね、
からね、まあこのままでいいのかと、
はい、ありましたね、
いうのを言って、
はい、
まあ一回ねすっ転んじゃったんですけど、うん、神戸でね、
やっぱりあれでいろんなものがちょっとまたね変わってしまうところもありましたけど、
うん、うんうん、吉橋についてこんなに真剣に考えてるのは俺ぐらいかなと、はい、
本当ですね、
はい、ほっとけないですよね、
後、
はい、
楽園でもね、やっぱちょっと去り際にちょっとこう、
うん、
こうちょっと語りかけたりとかやってましたし、
うん、その何だろう、自分より後輩がどんどん上に行って、
うん、あ、
チャンピオンベルトを巻くシチュエーションっていうのは今でこそ僕バンバンね、岡田も内藤も J も言ってますけど、その僕がチャンピオンの時期も経験してるので、でもチャンピオンにならずにどんどん抜かれてる空選手の気持ちっていうのが今になってね、こんなに悔しいものかと、いうのを理解できるようになって、
あ、
うん、このままでいいのかっていうね、
なるほど、
言葉につながったんですけど、
あ、
吉橋はねもうあれですよ、肉体改造なんですよ、
あ、
はい、
一個あるとすると
一個突き抜けるとした
ら、はあ、
やっぱね、その似てるんですよね、
うん、
パワー、スピード、スタミナ、
うん、
技のキレ、平均点じゃないですか、
あ、
僕も吉橋も、
お、なるほど、
うん、まあ僕はたまたまね体つきが良かったのでビジュアルだけでいったっていうのがあるんですけど、何かねこう一個突き抜ければいいんですよ、このケロッグのね、
ケロッグ
朝食のケロッグの裏に、箱の裏にこう、こんなに食パンじゃなくてケロッグ取ったらこう正五角形がなって、
あ、はい、
バランスよく栄養が取れますよ
と、こういうよく、
はい、
これとこれと、
そうそうそう、ビタミン A、 食物繊維
とか、ね、こんな取れるよみたいな、
そうそうそうそう、はい、あれだとレスラーとして実は面白くないんですよね、
お、平均
点、平均点では、はい、全部が足りなくて1個抜けてるレスラーの方が、
なるほど、
引っかかるんですよ、
まあ個性というか、
そうですね、
際立つものが、
うん、
あれ
と、あ、個性ですよ、ズバリ今マーシー正解にたどり着きましたね、はい、こんだけ癖の強いレスラーがいる中で、うん、どうやってインパクトを残すかっていうのが今新日本の中でこうね、すごくいい雰囲気で和気、うん、あいあいとレスラーもしてる時もあるんですけど、もうね本当生存競争ですよ、どう自分をファンに売り込んでいくかっていうね、
まあそうですね、
うん、
よく個人事業主とか言われることもありますから、
うん、はい、
これはそれぞれのね、
うん、
やっぱりキャラクターだったり、
そうなんです、そこまではね会社フォローしてくれないですからね、
これね、そう、
そう、こういうのも選手がいろいろ発信していく中で、
はい、
これはそのうまく、まあ、いきそうだっていうところは会社に乗っかってきますけど、
うん、
発信はレスラーなんですよね、
これがまたね、うん、面白くも難しいところというか、うん、プロレスの、
うん、ね、ライガーさんも先ほど対談で言われてましたけど、うん、
はい、
ね、どうやったらこの背の低い自分がレスラーとして生き残っていけるかっていうことを必死に考えて、はい、あのライガーが、
そうです
ね、ライガーさんが生まれたわけですね、うん、
そうですよね、まあ、その部分が、
うん、急に吉橋問題
ね、え、あ、でも確かに肉体改造、あの、僕この間ハッと思ったのが、
はい、
両国でジュース・ロビンソン選手が、
はい、
ランサーチャーさん、
はいはい、
ね、やってちょっと最後こう痛めつけられてる
時に
来たじゃないですか、バッと、
うん、
デビッド・ヒンレイが、
うん、
ね、
そしたらデビッド・ヒンレイ体つき変わってました
ね、変わってましたね、
うん、
つまりこれ田中さんがずっとおっしゃってた、
そうそう、 デビットはデビットは俺ずっと言ってたんですよ、技も切れるしビジュアルもいいし頭もいいし試合も面白い、あと一個体つきだけなんですよ。
そしたらこうシュッとね、
うん、
してきたんで、おこれはちょっと気合い入れてきたなっていう感じ
ですね。いやデビットもね、ほぼジェイ・ホワイトと同年代、
ああそうですね、
むちゃくちゃ悔しいと思うんですよ、
は
い、
そうですね、それこそさっきの話でいくとジュースとジェイに先に、
うん、向こうはねチャンピオン取ってる
タイトルホルダーになってる
なってる、それでね2世レスラーのね、
はい、
サラブレッドと、
はいはいはい、
いうね言うべき立場のね、
スタート時点ってもしかしたら彼が一番、うん、なんか
センスは一番ありますよ
です、ね、
一番あるんですけど、もう2人先に行かれてる状況っていうのはね、うんうん、外国人選手にも絶対あってね、
うんうん、そういう部分がやっぱこう吉橋さんも、
うん、
求められてくるのか
ねえ、他のレスラーがヘルプしてあげれるところの限界があるんですよね、うん、
なるほど、
うん、
なるほど、
うん、でもなんでヒロシって言ったのかいいそんなに俺らバチバチしてないですけど、まあ、確かにその大阪ではね、
はい、
棚橋有志組対、はい、その岡田吉橋組っていうのは組まれてますけど、多分そこに危機感を感じたんでしょうね、
はいはいはい、
このままだと俺は埋もれるっ
ていうね、はい、そうですね、
うん、
いやいい、でもまあいいなというか
ね、本当その通りだと思いますね、
は
い、
もうハッとするものありましたよ、
はい、
やっぱね、
はい、
これはやっぱりこう、はい、これはもうなんか浸透しようが何とか言うんだと、
うん、
これはいいんじゃない
ですかね。じゃあ大阪注目ですね。
ね、大阪もでもちょっとこうもうすでにチケット完売になった模様ですが、う
ん、はい、
こう例えば後藤さんとジェイ選手とか
メインですよね。
はい、
うん、
あと健太さんと、
うん、
石井さんとか、
はい、
と内藤さんと大志さんですけど、こう、うん、この辺はどうですか。
いや前哨戦盛り上がってますよね。
お、はいはい、
うん、今年は特にそういう同一カードでシチュエーションが変わるっていうのが多いんですけど、
うんうん、
その選手も前回と同じ流れではいけないだっていう、ね、やっぱ あるんでしょうね、
うん、
太一と内藤の前哨戦なんかもね、
いやあの辺はちょっとね、
うん、
かなりこう
生の感情がね、
はい、ぶつかり合ってて
出てね、
うん、
まあ、絶対的じゃないですか内藤の人気っていうのは、
うんうん、
ここね 3,4 年、うん、モロシンゴができて以来、
うんうん、
あそこまでね、うん、真っ向から、
うん、
内藤に行ったのは太一だけじゃないかなっていう気がしますね、
はい
はい、
全否定じゃないですけど、
うんうん、まあだから太一と内藤の関係性っていうのもあると思いますしね、
うん
うん、だね、内藤のデビュー戦の相手が太一というね、
うん、そうなんですよね、
新日本でね、
うんうん、まあ、まあちょっとね話はあれですけど、まあ 20周年といえばその両国で、
はい、
あの井上さんがセコンドに、
はい、うん、
来ましたけど、
うん、
あれちょっと久々にねグッとくるのがありました
ね。そうですね、井上さんいっぱい写真撮られてましたね、いや井上さんもね、まあ、10月10日っていうのは僕のデビュー戦でもあるんですけど、
はい、
井上さんも柴田さんもデビュー戦なん
で、そうなんですよね、
うん、
しかも井上さんと柴田さんも新人同士でっていうことですね。そうです、
新人同士で対戦したんですよ、
はいはいはい、うん、最初が田中さんと中川さんの試合でっていう
ね、
は
い、2試合だけ組まれたんですよ。
うーん、
東京ドームの10月11日が東京ドーム大会で、秋のドーム大会で、
あ、その当時は秋の東京ドームがあったんだ、うん、ああ、そうかそうか、
すごいでしょ、
はあは
あ、10月11日にドームやってまた1月4日ドームですよ、で5月もドームやっててとかね、
あれはちょっとね、
うん、すごい、
うん、
いやね、え、それで井上さんがね、久しぶりにリング上がるっていうのもね、うん、考え深かったですし、
はあ、
うん、
またあのメンバーはね、
はい、
こうゆかりのあるメンバーばっかりですから、
うんうん、真壁さんとね、
うん、
デビュー戦の相手だし、
はい、
矢野、僕、矢野、デーブ・ルールフ、
うん、
竹村さんっていう、
うん、
道場4人時代があって、
ね、なんか矢野さんに聞くと、いや結構飲みに行ってたりしたよみたいな話をね、はい、
矢倉の時一番飲み行ってましたね。
そうですか、
はい、
矢野さんと。
矢野と、
は
い、うん、もう当時やんちゃくれだったんで、はい、中央工業行って、
ほうほう、
まあ洗濯もあったんですけど、うん、とりあえず矢野君と一緒にタクシー呼んで、
う
ん、街の名前とかも分かんないんですけど、うん、繁華街お願いします
あ、そうっすか、へぇ、
決めゼリフ繁華街でお願いします
この悪いコンビが、は
い、ねえ、毎日飲み歩いてましたね。
あ、そうっすか。
矢野が強かったですね。
あ、それで矢野さんと田中さんともう一人ぐらい行ったんですか。
いや、もう二人で行って、
二人で行ってた
の。二人で、はい、
へ
ぇ、マンツーで、
はい、マンツー
で。矢野くんにあのその当時の話を聞くと、うん、あの頃が一番楽しかったって言うんですよ
あ、そうっすか、
はい、
は
い、
はあ、うん、そこはかなりね、
うん、
知られざる、
そうですね、
とこじゃないですか。
で、たもとをね、分かってしまう、分かってね、あのベビーフェイスとヒールっていう立場になったんで、
うん、
それからずっと、
もうね、
あのリング上では、ね、あの戦う立場になってしまったんですけど、うん、うん、楽しかったな、
うん、ね、それこそ20周年の本当の最初の10年というか最初の3年ぐらいですか、2年ぐらいですかね、うん、ね、そうですよね、
うん、で、本間選手もね、同級生で、
うん、
ここ数年でぐっと距離が近づいて、
うん、
まあ、なんでかっていうと、やっぱお互いね、怪我して、
うん、
欠場して、
うん、
道場行くたびに僕と本間さんしかいなくてと。
なるほど。
まだまだこれからですよ、頑張っていきましょう。
お、
本当にね、こっからっていうのはね、
あ、
自然と生まれたというか。
それはもう2人でこうなんか話す、
まだまだこっからっすよ、本間さんっ
つ
って、うん、最初ここからって言ったんですよ。
そうですよね、
チームここからってでもね、僕は言えないっていうここからの滑舌が言えないので、
こっから田中さんが言えなかったんだ。
そうです。
あれ、本間さんが言えないのかと
思った。本間さんも言えなかったんですけど、
本間
さんは言えてる、言えてるんだけど聞き取れないという
全てのね、あれが分かんないっていうね、はい、
じゃあもう田中が言えるこっからにしよう
と。あ、なるほど、
ね、
あ、でこっからと、
こっからになって、最初はね、ここからにして、今一級にある、あの薬のチェーン店のここからファインさんと
コラボレーション
コラボレーションはい、しようかなっていうね、
あ、
もあったんですけど、しようかなってできる
も
ん
ね。そうですね
できること
じゃない。チームこっからでもね、ちょっとなんか、はい、僕結構あの試合ね、すごい面白かったんで、
うん、
またやってほしいなと思いましたけどね。
まあ、その試合後にね、またどっかでお互い3人ね、こうお互い個人でね、
うん、
勲章をつかんで、
うん、
お、またどっかで組みましょうっていう別れ方をしたんです
けど、いや、ちょっとね、
うん、
また一つ、
まあ、逸材ボンバーズ、
そうですよ、言ったらもうこれが逸材かっこ
かっこ逸材ボンバーズ
かっこ逸材ボンバーズだなと思って
見
て
ました。ああ、見てましたか
、まあ、僕だけだと思います。
昔構想をね、ぶち上げた
いつぼんって言われ
た立ち上げて、立ち上げ前に終わった
って、ね、立ち上げ前にね、なかなかやっぱこうね、ユニット問題はね、う
ん、はい、
長続きはしないですけど。
そうなんですよ ね、 ま、 ね、うん、まあ、な、あれだか、田口ジャパンか、はい、ね、長く続いてますけどね。
そうですね、
はい、うん、いや、あの田口監督ともね、今シリーズ組むことが多いんですけど、うん、
はい、
うん、
この間ね、ヒーローインタビューみたいなのもやって
ました。そうですね、はい、僕ね、気づいてしまったんですけど、
はい、
毎月新日本プレスワールドの放送がある大会あるじゃないですか、
はい、うんうんうん、
ない時も面白いですよ。
ない時も面白い、
ない時の、
あ、
ない時の、
はい、
ない時の隙をついて、はい、選手ね、結構面白いことやりがちというのはありますね。
だから結構、
あ、今日放送ないのかみたいな、
そう、は
い、
結構ツイッターとかでね、
はい、
なんだよみたいな、
はい、
ありますよね。
で、そこを見て、あ、こんなんやったら見たかったよっていうのはあると思いますね。
ね、
はい、
この所さんの最後の、
はい、大好き、
大好きですみたいなやつをね、はい、これはちょっと
連続写真撮ってる人とかいてむっちゃくちゃ揃ってるんですよ
またね、あの井伏コーター選手がここやってるのは、はい、
うん、
レア度が高かった
。ああ、井伏ね、今シリーズ、はい、いや、井伏もね、変わってきてるんですよね。
あ、
いい形で
ね、またこう、
うん、性格が変わりましたね。
あ、性格、
うん、団体行動を苦にしないというか、まあ、本人が頑張ってるところもあるんですけど、
まあ、ちょっと少しフィットさせようというね、うんうん、
そうそうそう、だから普通にねこう何気ない会話でバスの席も近いし、控室も一緒なんで喋ってて、まあ会話の区切りってあるじゃないですか、あんまこんだけ話したし、ちょっと自分のことしようかなっていうタイミングがあるじゃないですか、
空気感ね、
はい、ありますよ。でももう一声、もう一話題かけてくるんですよ。
これはちょっと、
ああ積極的、ああそういう話もしようかと、うん、
ちょっと嬉しい、
嬉しいですよ、嬉しい嬉しい、
おいぶしそんなみたいなね、
うん、そうなんかね、
そう
変わる、俺のこと好きなのかな
何でもね、やっぱそのいぶしさんとね、タナシさんというかこの写真の今応酬が、
ああそう
ね、
そうクッシーがね、
串田さん亡き今、は
い、あれどっちが先取ったのかな、俺が先取られたのかな、そうだ、
タナシさんが先取ったんじゃないですか、
違うか、取ったんだ、取ったんですかね、はい、
さ、そこに自分先回りに仕掛け
たんです、ね、そうか、俺仕掛けたんです、
そうですね、
でやられ返したんですよね、
あ、こんなんいいんだみたいな感じで、うん割とこう、
あ、まあファンが喜ぶ、夜の声くれることはやっていこうというね、
そうですね、
うん、まあ、なかなかバスの中の状況っていうのはね、うん、ファンの方は見れないところなので、
ね、うん、あれで見た感じだと棚橋さんの前ぐらいに座ってる感じですかね、
そうですね、僕が一番後ろで真ん中一個誰もなくて、うん、横は本間さん、
あ、なるほど、つまりクッシー席が
今本間さん、
本間さんと、
はい、で本間さんの一個前がいぶし、
あ、さあこっちじゃない、こっちじゃない、田中さんの前はどのとなんですか、
僕の前はヘナーレ、
ヘナーレ、
はい、
ヘナーレなるほど、
はい、
ヘナーレはさすがにねこうまだ田中さんとね、
そうですね、はい、
あ、ヘナーレさんは前なんですね、
そうですね、はい、
なるほど、
うん、
面白いメンバーですね、
ね、
うん、
はい、いや、そのイブシがねこう新入にフィットさせようっていう、うん、すごく感じてて嬉しいんですけど、うん、あのこの間コメントで言ったんですけど、いぶしの魅力がなくならないようにと思って、
これだからまあね、相反するものというか、
そうです ねずっとなんか、まあ、ケニーっていうね、
はい、
あの仲間がいたにせよ、
はいはい、
なんかこう危なっかしさがいぶしの最大の魅力というか、
はい、
うん、
これも難しいもんですね、そのなんかその危なっかしいことばっかりやってる時には、
うん、
もうちょっとフィットしろよみたいな声が、うん、あ、ね、あるわけじゃないですか、
あるし
団体行動できないのかみたいな、
うんうん、
でもこうなるとそっち側を言われるみたいなね、うん、どうしたらいいんだみたいな、
そういうの両方持っとけばいいんですよ、
あ、両方持っとけ
ば、両方持っと
けば、うん、
なるほど、裏節
を裏節、まあ、どっちが持ってくか分からないですけどね
、まあ、確かに
ね、ある意味どっちも裏でやるという可能性もありますけど、
うん、いいですね、裏
節、裏
節怖っ
暗いし本当怖そうで、
ね、
ちょっと心配ですけどね、
うん、
まあでもね、こうなんか、うん、あんまり言うと迷うんじゃないかみたいなねこともおっしゃってました、
うん、そうそうそう、うん、うん、ナチュラルがいいんですよ、
う
ん、自然体が、
でもやっぱり井口さんとしても、うん、まあ今その岡田選手との
前
哨戦が、
はい、
始まってますけど、やっぱこう傍らに田中さんがいるっていうのはこれは心強いんじゃないですか、やっぱ
そうですか、僕どんな顔してそこのに組めばいいのか最初迷いましたけどね。
というのは
片や IWGP チャンピオン、片や 1.4 ドーム挑戦者、
いやそうですよ、ね、
どんな顔にいるか教えましょう、
お願いします、
こんな顔で
これち
ょっとこんな顔で
それはしてないでしょ、
はい、
いやまあまあでも、
うん、
いや確かにそこでじゃあちょっとその、はい、まあ、もう一歩引いて、
うん、
なんならコーチなのかなんか分かんないですけど、
うん、
後見人なのかみたいなところにはもちろんなりたくない、
なりたくないです ね、はい、
うん、
アイドル GP 狙っていきますよ、ただ今は言い出すタイミングではないということだけでね、はい、
一個だけじゃあちょっと聞いていいですか、
はい、
二冠問題って言い
ますか、ああ二冠問題ね、
これを田中さんどうご覧になってるの、
僕も乗っかりましたよ、
はい、そうですね、はい、あのまあ、
はいはい、まあ、だから誰が言い始めたのかな、内藤かな、
そうですね、はい、
内藤がその引退コンチを巻いたまま IWGP を巻くと、
はい、史上初の偉業と、
うん、それにイブシが乗っかってたん
ですね、そうですね、は
いはい、そのドーム 1.4 で GP 巻いて5日に引退コンチ取ると、
うんうんうん、
ね、こう 二冠問題が出てきたところを、そこをね、さすが岡田、ピシャッと、そうですね、一緒にするなと、
はい、
横一列で見るなと。
お聞いたことあります
よ。IWGP は違うんだと、いろいろベルトはあるけども、トップ中のトップは GP のベルトだけだと、
あの、ね、金メダルだけでいい
と。むっちゃ説得力あったね、
これはね、
金メダルだけ
でいい。これちょっと他の人がこうちょっとプッとこう動きが止まるぐらい、
そうそうぐらいの説得力、
くしゃり感が ね、
ありましたね。
ありましたけど、
あ、そこにね、またね、僕が乗っかり間違えるというね。お前ら二冠かと、少ないなと、俺は三冠だと。
そうですね、三冠ね、言いましたけど、
説得力ない。皆無でしたね、あの説得力はね。
まあでも田無さんは両方ね、取られたことあるわけじゃないですか、
はい、
この二冠っていうのはこうね、いろんな方が今言ってますし、うん、岡田さんは岡田さんでああいう立場がある、
う
ん、
じゃあもう消去法で三って言うしかないですよね。
まあそうですよね、それは意外な
方法。二はもう出てるし、一応もう出てると、じゃあ3かと。
うん、でもダブルタイトルとかそういうことに関してはどう思いますか。
まあこう大会としてはそのやっぱり 1.4 も 1.5 も
そう、ね、
ビッグマッチなので、その事前に発表できないっていうのは難しいと思うので、はい、現実的にはちょっと無理かなと思いますね。
ああ、なるほど。うん、
この 1.4 は IWGP、 1.5 は何かとかね。まあ、今年だったらそのやっぱこうタイトルマッチがね、わーっと集中するわけじゃないですか。2日に分かれてどうなるかなっていうね、うん、
だからやっぱ 1.5 がちょっと全容が判明してないっていうところがちょっとこう大きな謎として今残ってますよね。
1.5、はい、
本当に
だから 1.5 はこの先、あのもうないかもしれないわけじゃないですか。
1.5 東京ドームは
1.5
は、ね、
1.4 はこれからも続いてい
く、続いていくでしょうけど、
はい、ってことは 1.5 の方がレアですよ。
なるほど、
はい
はいはいはい、
なるほど。これじゃお前みんな 1.4 行ったことあるんでしょ。俺 1.5 行ってるから。1.5、はい、
確かにここちょっと今ね、いや、あの正直チケット売り上げでもやっぱり 1.4 の方が上回ってる、まあ、それは今までの積み重ねというか、
はい、
まあこういい試合があったりとか、うん、タイトルマッチがあったりとか、
そうね、彼の記憶が引っ張ってますから
ね。ありますしね、まあ、先にカードが発表されたかなと思うんですけど、はい、うん、確かに 1.5 はもうこれ何が起こるか分からないですから、
はい、
あ、
怒んないかもしれない
すんなりと普通に終わったなみたいな。
1.5 あったよね、だから幻の興行ですよ。
お、だからこんな中ね、やっぱこう、はい、棚橋さんのカードが見えてきてないですから、
はい、僕も見えてきてないので、
ここはちょっとね、
だからポイントポイントってあるんですよね、 G1 だったりとか、はい、G1 後どこに絡んでいくかとか、
はい、
ね、はい、全部ね失敗しましたですね。
ね、
はい、
ちょっとでもね、こううっすらとこうみんなが持ってるカードもあると思いますよ。でもちょっとそれかなみたいな、
はい、
どうなのかなみたいな、
僕はね、バカ橋っていうところが人ですね。
ああ、そうですね。うん、だそこはちょっとでもいろいろなね、今状況でこうはっきり見えて、くっきりは見えてきてないんで、
うん、
これちょっとね。
彼は今向こうのチャンピオンですからね。
うん、ね。
どうなるの
か。これはどうなるのか。
うん、
あるのか、
うん。
ないのか。
ないのかね。
1.4 なのか。1.5
なのか。
1.6 ってのもありますよ。
あ、そうか。1.6 ね。はい。ライガーさんのセレモニーとかあるじゃない
です
か
ね。そう
ですね、うん、じゃあ、そうか、ライガーさんの引退興行、多分そのドーム興行はランニングタイムでね進んでっちゃうから、
はい、
セレモニーとかができないからってことですかね。
もうおそらくそうですね、うん、あとちょっとやっぱりこれってライガーさんの興行あったんじゃないかみたいな話もね少し聞きましたけど、
その
や
っぱりこうしっかり、うん、皆さんに挨拶したいみたいなところがあるんです
か、ね、まあ、その多分そのちょっとね講義を止めちゃうみたいな部分もあるかもしれないですね、
うん、あ、そうかそうか、うん、ライガーさんなりのね配慮というか ね、うん、いや
ー、まあ、でも話題もね本の中にもありますけど、
はい、
どうですか。
いや、あとはこう東京ドームに向けて、うん、あの毎年田無の課題としては、
うん、
絞りたいと、
はい、
はい、この、いい体で最高のね、
ちょいちょい
ね、ビッグマッチを、
はい、
迎えるっていうのは、 毎年の目標なんですけど、いつもちょっと間に合わないんですよ。
あ、
もう少し棚絞れたでしょと。
なるほど、
思ってしまうので、
もうあと1回下げれば
な、みたいな。今年はだからそのいつも 11.4 に合わせてから間に合わないのであって、
はい、
11月、
はい、
1ヶ月もうどう、はい、前に前倒しでバキバキに仕上げてたら、
はいはい、
もうこれはもう余裕で間に合うでしょ
う
と。
そうですね、
っていう僕の思惑から、
はい、
コンクルソをね、
はい、
はい、
来ましたね。
はい、新日本プロレスコンクルソ、はい、まあ、あの初めて聞かれる方は分かんないと思うんですけど、コンクルソってのはスペイン英語のスペイン語読みでコンクール、
あ、コンクールか、
コンクールのスペイン語はコンクルソで、まあ、そのメキシコのコンクルソっていうと、CMLL のルチャドールのボディビル大会をコンクルソっていうんですけど、
はい、
その毎年11月、
うん、
ノベンブレに、
ノベンブレ、
ノベンブレ、ノベンバー、
ノベンブレっていうんですね、
はい、ノベンブレにそのルチャドールがあのリング上でこうボディービル大会をやるわけですね。これ新日本バージョンできないかなと。もうメンツも揃ってるしね。
いや揃ってますよ。
今あのいい体のレスラーがどんどん増えてきてるんです
よ。すごいです
よ。一強だったのに。
そう
です
ね、
はい、一強だった
のが独壇場だったのに、
一強だったのにしんがりを走ってます
いやいやいや、
筋トレ本も出してたのにと。
いやいやいや、そうですね
俺家出した方がいいんじゃない
か。いやいやいや、提唱者ですから。
あ、はい、
俺は、
まあ、だからその団体問わずピックアップすると、
うん、
ショ
ー、お
ー、あ、団体というか幅
ユニット
ですね、ユニットを問わず、ピックアップするとショー、リョ
ー、
イブシで、ロスインゴからは真田、
お、
バレットクラブからはジェイ、
お、ジェイ、ジェイもすごいですね。
すごいでしょ、
はい、
タマもすごいでしょ。
タマもそうですね、
うん、で、タナハシ、
石森さん、
石森、あ、バレットの石森、
はい、
うん、こうね、その肉体美が素晴らしい選手が増えてきてる。
そうです、
やるなら今でしょと。はい、僕の個人的な思惑と、
うん、
そのリング上のメンツがうまくシンクロしたんですよ、
ね、はい、
うん、で、まあ、そのやるよと、
はい、
11月にやるよと11月の最初の後楽園にやるよと言ってたんですけどちょっとね、本当にあの申し訳ないんですけど、11月ヘビーのタッグリーグの興行なの で、
ね、はい、
ジュニアの選手が出ない
可能性
可能性が非常に高、
まあ、分かんないですけどね、
高くなってきたので、はい、なのでそのショーが出れないと。
これは田中さん、俺今正直言って、
はい、
ショー選手の仕上がりぶりが
やばいですよね。
一人コンクルールと言ってもいい、
一人コンクルールと
一人独走状態が、
はい、いやもうね、お腹の脂肪もなくてね、皮ですよあれ、皮、うん、
俺はね、翔選手ちょっとやっぱぜひ見てほしい。
一回ね、やっぱボディビル大会出てる石森翔とかはやっぱ調整の仕方が分かってるんですよね。
あ、
調整の仕方分かんないです
ね、羽つっぽど
こんだけ、
なるほど、
こんだけ食ったら無理無理しちゃうみたいな何をどんだけ食っていいか分かんなく
て、この今ね、あのスタッフが気を使って、
はい、
非常にヘルシーだね。
ケータリングを買ってるんですけど、ね、あのコンビニのサラダチキンが山ほど置いてある
これだけ食べたらね、変わんないですよ
逆効果ってパターンもあるよと
、はい、いやでも正直田中さんいい感じになって、
そうです、少しずつ、
ね、
はい、
この間そのさっきのその広し
発言、うん、広し
効果、広し効果じゃないや、広し発言のあった大会でこう、
はい、
お二人並んでる写真がこう、うん、結構あったじゃないですか、はい、
そうですね、あれ腹筋に僕はふっと力入れてますよ、ね、むちゃくちゃ力入れてますけどね、取られてるなと思ったんで腹筋にふーんって力入れてましたけどね。
あ、だからこれ、はい、すげえ、棚橋すげえじゃんと思ってる、
はい、あれ、あの限界まで力入れてる棚橋とあの普段通りのイブシ
あ、そうなんですね、
はい、
あ、そっか、俺これもう
むちゃくちゃガン決めてますけどね、いるしね、
グッとね、
はい、いい顔してましたけ ど、はい、だから僕は打倒ショーなんですよ、そのね、僕のポジションがね、もうグラグラなんですよ
ちょっと待ってと、
筋肉で打ってたのは俺なんじゃないかと したらね、もう後輩がどんどんどんどんそっちのゾーン来ちゃってね。
そうですね、
はい、ね、その体脂肪の低さ、小すごいし、いぶしもね、この腹斜筋っていうんですけど、脇腹のね筋肉があんだけ水がね綺麗に出る選手も少ないなと思ってね。だと小で
これだからもうどういうね落としどころが今、
はい、はい、僕も迷ってるんですよ迷ってますし、そのヘビーのね、うん、タッグリーグだから、うん、ジュニア出れなかったらどうしようと。でその CMLL みたいにリング上で派閥を超えてユニットを超えて横一列に並んで審査するわけにもいかないと。
そうですね。
な、まあだとしたら、やるとしたらその一つの公共出てくる順、まあ試合順でバラバラだけど誰のコンディションが一番いいのか見てくれと。
まあそれはもうね、あとこう、
もうそれはもう、
ね、あとはもう得意なファンの方とかがこう並べていただいたりとか。
そうですね、うん、あとはもうそのね、しツイッターの投票機能とか、
まあそうですね、
使って
ありますよ。
でフォロワーの力で、フォロワー数に物を言わして勝つとかね。
だからプロレス総選挙でね、
はい、
投票を呼びかけるという、そうそうまさかの。
まさかの追い上げ。一番呼びかけて、はい、
選挙活動をやるというね。
一応交雑するというね。まあでも今もう冷静的にボディビル的なところから見て、ショーが抜けてて、ヨウもちょっと絞りに入ってて、
いや
で、イブシは何もしなくてもすごいし、J は綺麗な体してるし、
いやーすごいですね、うん、J 選手もね。
ねえ、やっぱ真田もバランスがいいし、ねえ、どうしましょうか、コンクルス問題。
そうですね。
ねえ。まあ近いうちに、まあでも会社に相談してないの で、
そうなんですよ、これは
完全にアンオフィシャルなので
これでもね、はい、あの多分田中さんがちゃんと提案すれば聞くと思いますよ、さすがの新日本プロレス。
そうですか。
それはもう天下のね田中氏ですから、これはちょっとじゃあ田中さんと、
うん、
この日をちょっと
そういう遊びもあっていいんですかね。例えば全興行終わってからエクストラで15分くださいと。じゃあコスチューム姿の、
そっち盛り上がると思いますけどね。
コスチューム姿の選手が横一線並んで、まあ規定ポーズを決めて写真を撮るという。
キレてるキレてるみたいなね。
そうそう。
なんならもうあのロープも外しちゃってね。
まあいいですね。
あれ、
そうですね。ロープがあるとね、乳首をちょうどガードする。
ナイスガード
という。ナイスガード。完全ガードみたいな。
CMLL は取るって聞きましたよ、
ね、僕は、はいはい、ちょっと相談、誰に相談したらいいんですかね。
これは誰ですか。
いやでもな、やっぱユニットを超えるとやっぱそう、
ね、
風土がねまた新日本の違いますからね。
確かに、ね、
じゃあ
僕ケイオスとね本体だけ、この間でもあの皆さんで写真撮られてたじゃないですか、
はい、
本間さんとか、
はい、
うん、ボラドールとか、
まあ、そうですね、あのどこだったかな、秋田、
ね、
秋田の同じ
ジム、あれがまさにこうなんか、
そう、あんな、あんなイメージ、あれプレジャッジです、
あれが、はい、プレジャッジ
あんなイメージですよね。
いやあれね、
はい、
おもうできてるじゃんみたいな、
うん、いやボラドールとあのティタンがジム行きたいって言ったんで行くかって言って、
行くかと、
うん、声かけて一緒に、ね、
練習、そしたらなんかオスプレイとか、
うん、
ロビーとか、
そうそうそう、あのなんかもともとサッカーの菅野トレーナーの知り合いの方のジムで、
なんかちょっとね面白い照明でした
ね。そうそうそう、だからそのウェットトレーニングのマシンもあるし、ちょっとしたこうスペースがあって、ランニングとかダッシュとかもできる、野球とかサッカーの屋内練習場的な使い方でね。いやーコンクルール問題、まあ、まあ、まあ来年に持ち越してもいいんですけど、今年こういう案が出たけど、まあ、
いやまあただ、うん、田中さんその、11月は確かにワールドタッグですけど、
はい、
12月3連戦がありますから、
あ、
後楽園、
そしたら間に合うな、
これはなんか、はい、そしたら間に合うな
好都合、好都合、
好都合ですし、
はい、
そのジュニア選手もね
出れると
かもしれないと。
じゃあ12月コンクルス案をまた再提出。
そうですね、
はい、
であの小選手とかマジかみたいな、
そうあのね、あの減量を早くしすぎると、 やっぱりこうね筋肉量も犠牲にするんですよ。はあ、脂肪も落ちるんですけど、やっぱこう栄養素が足りないと筋肉もやっぱ小さくなるんですね。絞れはしますけど、これは締めたもんですよ。これウサギとカメの、ね、カメが追いつき追い抜くパターンじゃないですか。これは
カメがまさかのゴールを再設定するっていうね。
もうちょっと先ねって
カメの策略が謀略と言ってもいいかもしれないですけど、そこじゃないゴールそこじゃないんで、
みたいな作詞のカメがね、
もう2周みたいな。何ですか、
ね、延長と。
そうそう
延長です、まあでもあの注目してくれてるファンの方もいらっしゃるんでね。
いや、
はい、
明らかにでも翔選手とかも意気込みがちょっと半端じゃない
ですね。半端ないですね。だからそのコンクールスになってますけども、まあ、翔から言わせると、
うん、
あのミスター新日本だと。ボディービルってあの大きいでミスター日本って言うんですよ、チャンピオンをね、ミスター日本で、これは初代ミスター新日本、
これは初代ミスター新日本
っていう称号、ボディービルに関して言うとね、はい、ミスター日本っていうのはもうボディービルの中ではもう頂点。
あ、そういうあれなんですね、
はい、ミスター、
あ、まあ、ミスターよくミス日本
そうですね、
のもありますから。
そうです。
あ、これでも
ミス新日本、ミスター新
日本、ミス新日本、
ミスター新
日本、ミスター新日本なので、はい、まあ、今までエース、
初代ですよ、
チャンピオン、いろんなね新日本のいろんな称号ありましたけど、
はい、
ミスターってこれなかった
ですね、ミスター新日本。うん、
ミスターも取りたいと。じゃあ
ミスターも取りたいですね。でも初代はね、ショーが狙ってる。まあショーだけにしょうがないなと。
大丈夫ですか、
ダジャレ、棚橋がダジャレ言い始めたらやばいと思った。
そうですね、
はい、あ、
もうコンクルス問題はあります
しね。まあこれもね、まあそのいいアイデアだと思うので、
うん、いや、いいと思います。
そのプロレスっていうものをいろんな切り口から楽しんでもらうっていうのは僕たちの使命なので。
そうですね、
うん、その
これはね、
うん、
まあちょっとでも確かにそれはね、
はい、いや、もっとマニアックなことを言うと、何年か前に僕はミスター、日本の鈴木雅史さんっていう6連覇、
は
い、7連覇かなしてる、
うんうん、
絶対的なチャンピオンと、うん、アイアンマンっていうボディビル雑誌で対談させてもらったんですね、
はいはい、
そしたらあの今年ですよ、
今年
田中翔が、
はい、
あの今年ミスター日本取った横川君っていう人と、
はいはいはい、
その雑誌で対談してるんですね、
はい
はい、その今回あの鈴木選手が出場しなかったんで、
うん、
その何連覇が途切れて、
うん、
横川君がミスター日本になったんですよ。
まさにこの、じゃあ
新世代が、そう、時代、そう、棚橋鈴木さん時代が横川翔時代にこう同時シンクロしてっていうね。
なるほど、
鈴木選手はまだこのまま終わらないと思うんで、思うんですけど、横川君っていうねボディービルの超新星は若くてとんでもない体ですよ。
結構テレビ
も、ね、テレビも出てます、マツコさんの番組とか
出てましたよね、僕見ました、はい、
うん、な、世代交代の波
と、波が、
しかも同時期にね、楽しくなってきましたね、これね、うん、だからそのフィットネスのね、あの今意識は一般層にも高まってるの で、
そ, うです、ね、
そのね肉体的なところの興味というか関心度が非常に高いので、
ね、ちょっと
うん、プロレスラーは今でもでかくてぽっちゃりしてるっていうのはやっぱ絶対あると思うの で、
そうです、ね、
よりアスリート的な他のジャンルと比べてもいいからしてるんだよっていうところは、ね、どんどんまだまだ売りになると思うんで、
ね、そこをこうが武器になるって、多分田中さんいろいろその外の仕事とかやられても実感されてるところでしょうし、はい、
そうですね、
あ、これはこんなに筋肉っていうのはやっぱりね、
うん、
こうインパクトあるんだなみたいな、
そうですね、はい、筋肉は最高のファッションですからね、
お、
うん、いいですね、はい、出ましたね。
出ましたね。
いや、
コンクルス問題はありますし、
問題、ね、あと先シリーズのトピックスというと、僕、入門して初めて自然災害で興行が中止になったんですよ。
あ、
初めて。
いわゆるさ、
台風で長野大会が中止になった。
はい、
初めてなんですね。
311というか
の次の日か、浜松はあったんですけど、
あの時中止ってはなかったでしょ。
なかったような気がするんですよね、あっちの方の工業で。
あ、ただあの熊本が1回ありました
。あ、熊本ありましたね。
ね、
熊本ありました、震災で2回目ですね。
2回目か。あ、そうか、長野がでもなくなっちゃったと、
はい、なくなって。
そうなんですよね、あれはちょっとね、うん、申し訳なかったですけど、
いやでもやっぱりこう自然災害の怖さというかの感じましたね。多摩川もすごい増水してて、
いやあの時はでも
道場も浸水しちゃったんですよ
ね。あの僕が一番最初にびっくりしたのは、うん、その上村選手のツイッターかなんか最初に、
もう1回の途中ぐらいまで ね水が
上がって
上がってて、
でその後ライガーさんのやつがあって、うん、連絡は来たんですか。結構
は辻井に連絡したんですかね、大丈夫どうぞって言って、うちはねもう5階だったので、まあ、安心はしてたんですけど、
田中はじゃ
あ
大丈夫
だった。そうですね、車だけ環八の中の坂上の高いところのパーキングにもう止めに行ってたんです、ね、
あ、でもやっぱりじゃあその1階あたりはちょっとやば
かった。1階あたりは膝下ぐらいまで来てましたね。
あ、そうですか、
はい、
あ、やっぱり、
うん、なので車は避難させたんですけど、バイクを道場に置いといたんですよ。
あら、なるほど。
嫁がバイクを家の前に置いといて、あの他の人に迷惑かかるといけないから、バイクだけは道場に置いてきてって言われて、道場に置きに行ったら
まさかの
逆効果であ
れ、
バイク浸水して、はい、廃車ですね。
廃車、
はい、
あ、やっぱりダメですか。
はい、近くの池田モータースに、
はい、
あのお父さんおじさんつって、バイク水に浸かってしまったんですけど、あ、買った方がいいよエンジン開けないと治んないから、
あ、
高くつくよって言って。
あ、やっぱりそうなんですね。
買った方がいいよって、
は
い、愛着があったんですけど
ね結構田野さんずっと
乗ってましたもんね。はい、その嫁がプロスポーツ選手だから、
うん、
その現役のうちは大きいバイクはやめなさいと、あ、危ないからと、
あ、
いうことで、でもまあ原付だったらいいよということで、うん、50cc の、まあ、うんうん、そのサイズ的には大きいオフロードにしてたんですけど、
うんうん、
大きいバイク買おうかなと
、はい、ね、あ、そうですね、大きい方が安全な気が
しちゃいますけど、スピードさえ、ね、出さなければ安定するので、うん、
ね、
ね、まあそのね台風で岡田がね、
あ、
自ら
ね
被災地に長野に行ってそのボランティア活動をするっていうね、意識高いですね。
うん、
自分でレンタカー借りて行ったらしいですよ。
あ、ご自分でじゃあこ
う運
転して、はい、ね、でもその本当新日本プロレスのまあ
が何の流れ行ったらどうですかとかじゃなくて、
ね、
自分でレンタカー借りて、
はい、そうなんですよ、はい、
行って、
はい、
ボランティアしてった、はい、してたっていうね。あれは、僕何してたんだろう。
あれその頃ね、うん、何されてた
のね。いや、そういう選手の意識の高さもね、チャンピオンさすがだなと思いましたね。いや今回ねちょっとこのポッドキャストで東京ドームに向けての意気込みだったりとか、
はい、
道筋をね明らかにしたかったんですけど、
はいはい、
まだ見えないね。
まあ多分もう少しね行かないとあれなのかなと思いますけどね、は
い、いやでもねこの逸材になってから、
あ、逸材になって
こう10年で、
はい、
こんなにもこの今この10月11月段階でドームのカードが組まれてないのは初めてなんですよ。
なるほど、
はい、大体メインセミとかね、超チャンピオンであったりとか権利書を持ったりとかっていう状況の順になったのでちょっと戸惑ってますね。
なるほど、どう過ごしてい
いか分からない。なんかこうドームを盛り上げたいんだけど、
はいはい、
ドームを自分自身で盛り上げる話題が今ないと。
なるほど、
もうなんで呼び捨てなんだよと、広志ってなんだよっていうぐらいしかなくて
そこに込みつく
しかない話題がミニマム
すぎて。まあでもこれはね、
はい、
ここから多分いろいろ、
ここから
お、チームここから
ファインが
はい、
うん、
ありますし、確かに2日間ありますから、はい、今回は
そう
これはもう出番は確実にあるでしょう。これは
なんかね、
これは
話題のあるカードでいきたいですね。
ね、
うん、
まあ、あとねそのライガーさん引退とかもありますから、
そうですね、
いろんなものがこう複合的に
そうですね
ありますし、この中でじゃあどういう風な
1.4、1.5 とライガーさんの試合があるということは 1.5 がライガーさん現役最後の試合ってことか、ね、目に焼き付けておきますね、
うん、ライガーさんとこう最後に戦いたいと組みたいとかっていうのはありますか、なんかどっかで
戦いたいですね。
あ、戦いたい。
戦いたい
です。へえ、あ、そうですか。うん、ね、さっきはちょっと聞かなかったですけど。うん、
そうですね。ライガーさんとはやっぱ戦いたいですね。
あ、
うん、ファンに戻ってるかもしれないけど。
あね、いろいろ今やりたい人がね増えてますけど。
うん。
ね、いや。まだまだでもちょっとやっぱりこうね、こと今回すごい早い段階からチケットとか売り始めてますけど、はい、うん、やっぱり 1.5 がやっぱりどうしてもファンの中でも見えてこないっていうのが、
うん、1.5 って響きはダメなんですかね。
でもダメってことないと思うんですよね。
1.4 になりすぎちゃう。 1.5 も、
1.5 はね、どういう、まだ要するにこんな感じになりそうっていうのさえ見えてないじゃないですか。
あ、
それがやっぱり、
ね、まあカード発表待ちますか。
そうですね、
ね、
それによって、
うんうん、
ここは
そうですね、まあ盛り上げていきますよ。
お、お願いします、うん、
史上最初の2連戦なんでね。
そうですね、
はい、
うん、岡田選手はね、東京ドームを、
うん、
まあ勝負にしてると、
うん、
言い切ってます。
いや、言い切りましたね。あ、それね、両国で行ったっすよね、
うんうん、言いました、
はい、でね、僕はちょうど解説してたんですけど、
うんうん、
解説してた向こう側に降りたんですよ、
うんうんうん、
岡田が
反対側に、
で岡田が、
うんうん、
僕の方の解説に見て、
はい、
俺だよ俺って自分に指さして、魂の目が合ってて、 あんたじゃないよと、
俺だよと、
俺だよ、超前にするのは俺だよってい
う
の
を
やってきたのを僕は見逃さなかったですね。
それで指摘されてる方いましたね。
あ、本当
ですか。ファンの中でも。
あ、でね、そう、あれで気づいてんのは俺だけだかなと思ってて、うん、
いや、だから僕多分それってやっぱり
そういう意味なんだろうなと思ったのは俺だけかなと思って、田中さん、あなたじゃないですよ、超前にするのは俺ですよっていう感じで受け取りましたけどね。
なるほど、つまり田中さんができてないっていうことの裏返しということです
ね。やれなかったことは俺がやりますよと、うん、なんかね、引き継がれてきてますね、うん、岡田のその試合後のマイクも変わってきたし、いぶしもね、そういうところに行こうとしてるし、なんかこう思いって受け継がれてくるんですね。ライガーさんとのね、対談でも思いましたけど、うん、近くにいるっていうことはそういうことですね。
そうです。あとはまあそのさっきね、その、
はい、
もうもちろん田中さんは引退するわけではないんですけど、うん、つまりその岡田さんの相手がそのイブシさんじゃないですか、
はいはい、
だからちょっとその今までとこう少しニュアンスが違うのかなと、
うん、
田中さんだったら、
うん、
まあ、もしかしたら少し田中さんっていう
お気に入りだったかもしれない。まあ世代がね、
はい、
年もだいぶ違いますしね、
は
い、
おそらく自分が引っ張らないとっていう気持ちがすごくあるんじゃないかなと思うんです
よね。井渕年上だけども、
はい、
経験値としては俺の方が圧倒的に多いから、はい、
まあ、それケニー戦とかとも違って、
うんうん、
っていう
盛り上げるのも話題を振るの
も
試合で引っ張るのも全部俺がという
っていう感じなのかなって
思います
ね。確かにね、
うん、確かにそこのイブシっていうのは試合内容は保証付きなんですけど、うん、そこまでの過程で盛り上げるハウトゥーっていうのはイブシは今あんまだないかもしれないんでね、
まあ、これから積み上げていく部分
ですし、うん、そうですね、
もちろんそれがこうね上回っていったらあるんですけど、うん、だからね、そういうものをこう、あ、なんかっていう、
うん、
つまり俺のドームなんだみたいな感じをちょっと、
来た俺のドーム、
うん、言ってないですけどね、そんなことは。
いや、でもそういうニュアンスですよね。
そういうニュアンスですよね、
うん、
なんかそこが結構、わ、こんな岡田さん半分初めて見たなと思って、
うん、はい、いや、まあ引き続きね、
はい、
ドームもどうなるか分かんないですけど、ドームまでのあと残り2ヶ月、どうなっていくかっていうところも ねファンの人はぜひね注目して見ててほしいなと思いますね。
次の大阪あたりから結構いろいろね、
うん、
大きな動きがあるんじゃないかなと勝手に思ってますけど、
おっそうっす、
はい、これはね、
うん、
田中さんもこれは大きな流れが
大きな流れ生まれるように頑張っていきます、
はい
はい、コンクルーさんも、はい、
コンクルーさんもね、
はい、いやというね1時間経ってしまいましたけども、はい、じゃあ最後に告知です、
はい、
新日本プロレスはシリーズの真っ只中最終戦は、11月の3日と、
はい、
大阪府立体育館、
はい
ね、チケットはね
先ほど売り切れたようです。
あ、本当ですか、
はい、
会場に来られない方はね新日本プロレスワールドの方で、
そうですね、ぜひ
チェックしてください、
はい、
あと何か告知ありますか。
そうですね、まあ、スマホサイトでねいろいろやってるんですけど、また、入会キャンペーンとかも大阪とかでやりますので、
はい、
もしご来場される方
は
ぜひ、
はい、
はい、
そうですね、あとはいろんな企業さんのブースがね、
そうですね、
出て棚橋クリアファイル、
あれすごいいいですね、
はい、
保険見直し本舗さんの
今回色違いが出るみたいなので、
これまた両国大会とは違うね、
違う色違い
ね、
いや嬉しいですね、まあ、ね、引き続き公式サイト、はい、公式ツイッター、
うん、
あと、新商品は、新日本の闘魂ショップのインスタグラムもできたので、
そうなんですよ、
ぜひね
結構頑張ってて、若手の子たちが今、
はい、
この間1万超えたって喜んでましたね、
はい、ね、やってますんで、はい、皆さんぜひねチェックしてください、
はい、
お願いします。ああ久しぶり、
そうですね、
これでもうまた1位では奪還
ね、
はい、
翔選手に負けられない
という、負けられないと、
はい、
コンクルールもポッドキャストも負けない、
負けられないという、
はい、というわけで以上棚橋宏のポッドキャストオフでした。